J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。TOEIC を受験すると、スコアと同時にアビリティーズメジャードっていう、
はい、
なんか項目別正答率が出て、
はい、
で何パーセントみたいなありますよね。であれを100人分分析しようと思って、
はい、おー、すごい面白い取り組みですね。
思いつきで、
はい、
TOEIC アビメ分析100人切りっていう企画をこれ YouTube でやろうと思って、
はい、
で皆さんのアビリティーズメジャード、まあ、略称アビメですね、これ送っていただいて、はい、
うん、
でそれを見て1回分を見て、で、まあ、3、4分ぐらいでこう分析するっていうのをやったんですけども、
はい、
うん、はい、やっぱ同じスコアでも状況異なるんですよね。
はあ、
例えば、まあ、同じ700点で、370点と330点だったとしても、
はい、
そこまで一緒でも実はその下に書かれているアビリティーズメジャードのその項目別の正答率、
はい、
これは全く同じではないので、
うん、
やるべきことが変わるんですね。
ああ、確かにそうですね、はい、やるべきことが、
はい、うん、っていうのを100人分やろうと
思って
ですね。
面白い、はい
はい、で、まあ、今の時点では100人まだ集まってないので、
はい、
もしご興味ありましたら、これリスナーの方もですね、アビリティーズメジャードを送っていただければ、
はい
はい、
今からでも大丈夫なんですね。
あ、この配信の時にまだ100人到達していなければですけどね、
はい、なるほど、
はいはい、今の時点では70ぐらいなので、あと30人まだ枠がありますので、
あ、すごい、
まあ、おそらく大丈夫じゃないかなとは思うんですけども、
はい、
ちょっと埋まってしまってたらごめんなさ
い
っていうことで、はいはい、ただ、まあ、これ1回分なので、しかもどういう学習してきましたかっていうことは聞いてないんですよね、はい、
うんうん、
もう1回分を見て、で今どういう状況なのか、
はい、
でこれだとしたらじゃあ何をすればもっと伸びるのかっていうお話をしているので、う
ん、はい、
より正確に、見たい方はですね、ぜひその動画を参考にしていただきながら、
はい、
ご自身のスコアを、まあ、3回、過去3回から5回分ぐらいこう並べていただいて、うん、で安定してるのか安定してないのか、
なるほど、
うん、その安定っていうのはトータルの数字でもなくて、リスニング、リーディングのそれぞれのスコアでもなくて、アビリティーズメジャーの数字が安定しているのかどうかですね。で、学習しているのであれば、ちゃんと順調に全ての項目が伸びてきているのかどうか。
はい、
例えば、じゃあ前回も700点、今回も700点、で、リスニング、リーディングのスコアも全く同じだとしますよね。
はい、
じゃあ、アビリティーズメジャーの何パーセントっていうところが、全部ほぼ一緒なのか、
うん、
もしくはリスニングの1個目、ここは今回 80% だけど前回 90% 取れてたとかですね、
うん、
まあ、逆もありますね、前回 40% だったけど今回 70% になってるとか、はい、けどスコア一緒っていうケースもあるので、
うんうん、
そうなるとアビリティーズメジャーのところがこうバラバラだとしたら、あと安定させるだけなんです
よ。あ、なるほど、うん、安定することでスコアが伸びていく、
伸びていきます、そっちが実力なので。
なるほど、
はい、安定させるための対策が必要ですし、
はい、
逆にアビリティーズメジャーでも大体一緒ってなったらもう全体的に伸ばさなきゃいけないので、
うん、
はい、っていうやることがこう変わってくるというのがこう分かるのがアビリティーズメジャードなんですよね。
面白いですね、
はい、
聞いていて感じたのはトイック版のなんか占い
そう
というような感じがしました。
で、僕はこれマンツーマンでやるときは実際に、はい、提出いただいて、
はい、
で過去3回から5回分ぐらいちゃんと見て、うん、でそれ分析した上でどういう学習してましたかとか、
はい、
ここ伸びてますけど何がありましたかとか、ここ落ちましたけど何がありましたかとか、うん、普段どういう学習をされているかされてないかとかっていうのを聞きながら、
はい、
あ、じゃあそこはちゃんとここに出てます、
うん、
で、あ、でもそのこの学習はちょっとまだまだここには反映されてないですね、もうちょっと時差があるかもしれませんねみたいな話をして、
はい、
っていうのをやるんですけど、まさに占いに近いですね、
はい、あ、面白いですね、はい、見ていただきたいですね、
はいはい、 なので、まあ、そのマンツーマンで本当にそのじっくり見たい方は、はい、またホームページの方を見ていただければ、はい、そういうサービスも提供してますので、はい、はい。お申し込みいただけたらと思うんですけども、はい、ただこれ全部、その YouTube を見ていただくと、うん、なんとなくこう分かってくると思うんですね。
ああ、なるほど。今回の100人技量ですね。
はい。はい、こう、見方とか、う
ん、傾向とか。
そうですね。で、あ、ここが低い場合はこれをすればいいんだなとか、うん、ここが低い場合はこういう状況なんだなっていうのは分かると思いますので、
ぜひぜひ。参考になります、
ね。そうですね。参考にしていただきたいなと思います。で、2024年6月から、TOEICのページでスコア出るページでパート別の正答率が出るようになったので、
そうでしたか。
意外と正確じゃないんですかね、あれも。正確じゃないんですけど、まあまあ参考にはなるので、はい、どのパートがどのぐらい取れている、でプラスアビリティーズメジャードでどういう項目が取れていてどういう項目が取れてないっていうのを見ると、はい、すごく現状の分析しやすくなるので、まあ、そういった感じで使っていただくとありがたいかなと思いますね。
勉強になります。
はい。で、僕これ実はもう1500人ぐらいにやってきたんですね。
はい、
はい、これ見てるだけで楽しいんですよね。
なるほど。いろんなことが見えてきちゃうという感じでしょうかね。
そうですね、うん、あ、この人伸びるなとか、
うん、
あ、この人ちょっと停滞するかもしれないなとか、うん、っていうのは、まあ、そこは正直にお伝えして、
はい、
実力出てないので、多分100点ぐらいバンと上がってもおかしくないです。上がりますとは言わないですけど、はい、上がってもおかしくないですよとか、
はい、
逆にもしかしたらちょっと停滞するかもしれないですけど、うん、ただ伸びにくいわけではないので、
はい、
はい、とかっていうお話をしたりとかですね、これも高校生から、社会人の方までですね、はい、実際にこう講座とかだともうすぐ持ってきていただけるので、はい、
うん、
まあ、そこはどういう学習されてますかとかっていうのはできるので、
はい
はいはい、もし講座ご受講いただく方とかですね、うん、何か研修でお邪魔した時に、スコアシートをお持ちいただければ、
はい
はい、そこはチェックさせて、はい、いただきますので。
いいですね、
はい、もうこれゲッターズ飯田さんって、
はい、
占いの、
占いの
ゲッターズ飯田さんってばったり会った人には無料でこう占っている
んです
よね。はい、僕も同じで
トイック版
トイック版ゲッターズ
いいですね、
はい、なんですけど、
へ、
なんですけどっていうことでもないんですけど、
はい、もうなんか今日聞いただけでお得な感じ、
はい、電車でばったり会った時はですね
少
しで見せていただければはい、
すごいです、うん、それは素晴らしい企画。
前はスコアシートって郵送でしか紙でしか送られてこなかったので、
はい、
はい、ばったり会った時にスコアシート持ってる人ってもうほぼいないんですけど、
はい
はい、持ち歩いてる人いないですからね、うん、けど今はネットでですね、オンラインで、
じゃあなんか J さんらしき人がいるって思ったらちょっと自分の、はい、
そうですね、トイックの表示していただいて、はい、ちょっと今こうなんですけど言っていただければ3、4分で、
はい、
はい、
わあすごい、それはちょっとなんかワクワクしますね、街中歩いて見つけるのが、
ね、はい、まあ、そんなことあったら面白いですけどね、
はい、はい、そうですね、
ポッドキャストで言ってたあれなんですけど、
そうですね、
はい、ちょっと見てもらっていいですか、
はい、
はい、もう絶対見ますからね、はい、
その場合はすごい楽しみです。
うん、
ちなみにその1000人以上を見てこられて、さまざまそのケース分析をされて、こうなんか面白かったと言いますか、なんか記憶に残るものみたいのってありますか？
面白かった、ちょっとパッとは出てこないですけど、ある企業さんで、はい、まあ、セミナーでこう何回かこう8回コースとか、はい、そういうセミナーでお邪魔してた時に、まあ、スコアシートを持ってきていただいて、で、今こういう状況ですねっていうんで、その方はパート5が苦手だったんですよね。
うん、文法問題、ね、
文法とか単語のとこですね。
はい、
で、どうしても、時間通りに終わらないと。
ああ、
まあ、今の形式であれば、パート5、パート6で、まあ、20分ですね。
はい、
まあ、10分、10分ぐらいで、うん。で、パート7に55分。かけたいんですね、全部で75分あって、うん、でパート7はやっぱり1問1分は考えていただきたいので、うん、まあ、全部で54問ですけどね、はい、正確に言うと54分ですけども、まあ、55分確保して、でそうなると75分のうちの55分がパート7になってしまうので、うん、でパート5、6で20分、
はい、
でそれぞれ10分10分ぐらいかなという感じなんですけども、どうしても10分で終わらないですと、うん、どんな早く解いても10分で終わらないんですっていうふうにおっしゃったんですね。 で、まあ、聞いても解き方全く間違ってないですね、はい、どうやって解いてるんですかって言って、こうこうこうで、それはまあいい解き方だと思います、はい、読むのが遅いのかなと思ったら、そんなに遅くはないと思うんですけどね、うん、っていうふうにおっしゃったので、僕目の前で解いてもらったんですね。
なるほど。
じゃあこの問題を解いてくださいと。そしたらこうペンでなぞりながら、こうもちろん書き込みじゃなくて、
はい、
ペンでこう読んでるところをなぞりながらですね。で、まあ、マーク塗りますよね、はい、決まったら。そうなぞりながらやって、でなんか答え決まったなっていう素振りを見せて、そこから塗るまでになんか変な間があったんですね、
はい、
全部に対して、
全部の問題で
101番から、
はい、
で終わった直後に聞いたんですね。今こうやって読んで答え決まったかなみたいな時から塗るまでになんか変な曲がりましたけど、うん、これ何してるんですか、何してたんですかって聞いたら、いやこれ B が正解かなっていうふうに思ったんですね。だから念のためもう一回本文読んで、ああやっぱ B が正解だなっていうのを確認してから、塗りましたって言って、ああいりますかそれって言って
全部結果2回ずつ読んでいたということですよね。
答え決まってから念のための確認作業、はい、でこれは仕事をする場合は絶対大事ですよ、念のための確認作業、はい、で次に聞いたのが、その念のための確認作業で答え変わった問題って結構あるんですか、変わる問題って結構あるんですかって言ったら、ほぼないです。じゃあいらないですよね、その確認作業って言って、それで見ればそうですね
確かに、なんかまるで断捨離みたいですね。
断捨離って言うんですかね、はいはい、よくわかんないですけど、はいはい、でじゃあちょっとそれなしでちょっとやってみてくださいと、はい、最初の読み方が精度高いので、うん、答え変わらないので、はい、念のための確認は、まあ、お仕事では やった方がいいですけど、うん、まあ、TOEICではまあやらなくても大丈夫ですよって言ったら、はい、ちゃんと終わるようになったんですね、時間通り。
なるほど、
はい、うん、なので それっていうのはでもお話ししてみないと分かんないですね。
そうですね。
そういう何をされてるかっていう
の。自分ではきっとすごくナチュラルにしてしまっている行為なので、はい、自分では気づかないものかもしれませんね、一人だと。
そうなんですよ。うん、この自然にでやってることっていうのは気づかないんですよね。はい、
そうですね。
そうで、例えば苦手なことって気づくんですよね。うん、
確かに。
なんかすごいやりづらいとか、はい、なんかすごい嫌な気分だとか、うん、すごい辛いとか、うん。なので苦手なことは自分で気づかないですけども、うん、これもトイック限らずです ね、
はい、ですね。
得意なことってもうスムーズにできちゃうので、
そうですね。
なんとも思わないんですよね。
確かに。
だから強みって分かんないんですよね。弱みは分かるんですけど、はい、強み分かんないので、うん、自然にできちゃうので、
はい、
だからその方は、まあ、強みではなかったですけど、そのパート5って強みではなかったですけど自然にやってることなので、
うん、
でそこに何が問題かっていうのはやっぱり自分では気づけなかったんですね、はい、だそれで、はい、まあ、その後はちゃんとスコアも上がりましたし、うん、時間もパート7に確保できますから、
はい、
うん、でパート5は基本的にこう、まあ、早く解きすぎたらミス増えますけども、はい、早く解いてもゆっくり解いてもパート5は知識問題なので、はい、もう知ってるか知らないかなんですよね、うん、知ってれば解けるし知らなかったら解けないので、はい、知らないものって悩めるかって言ったら絶対悩めないですからね。
そうですね。
早く解いても早く解かなくても時間かけて解いても正解数変わらないんですね。そこはなるべく早く解いて、
はい、
正確に早く解いてパート7にどれだけ時間を投資できるかっていうところで、うん、パート7は読めれば解けるんです、
はい、
読めなければ解けないけど、うん、パート7はもちろん大前提は単語力っていう知識ですけど、でも読めるかどうかってスキルなの で、
うん、
でそのスキルを発揮するには時間がないとダメなんですね、
はい、
パート7は短い時間よりも長い時間の方が圧倒的にまあ読めますし、うん、悩めますし、
はい、
正解数も変わるんですね。っていうのはやっぱり実際にお話ししてみないと分かんないところではありますけどね、
うん、なんかお聞きしているとトイックの枠に収まらずといいますか、本当にそのアドバイスはなんか人生にもつながるアドバイスのように感じましたね。
ああそうかもしれないですね、
は
い、
うん、そうそうそう、仕事の仕方であったりだとか、
そうですね、
はい、
うん、実際自分で気づいてないことっていうのはありますからね、
はい、
もうそれはもう僕もありますし、ジョハリの窓っていう言葉ありますけどね、
はい、
自分が知っている自分と相手が知っている自分、
はい、
まあ、これは認識が共通していると、うん、で一方で自分が知っている自分、相手が知らない自分、
う
だからこう隠されてるところですね、
はい、
隠されてる隠しているかもしれませんよね、うん、逆に自分が知らない自分、
はい、
でも相手が知ってる自分ってなりますよね、うん、相手から見えてるんだけど自分では見えない、はい、これがやっぱ得意なところかもしれないですよね。
ああ、なるほど、
はい、
うん、
自分の中ではまあ自然できてるから別に得意とも思わず、
は
い、
うんうん、
苦手とももちろん思わず、あの普通にやっていることが相手からしたら、はい、あ、なんであんな普通にできちゃうんだろうなみたいな、
確かに、
うん、とあるかもしれないですよね。
そうですね。
で4つ目の窓が、自分が知らない自分、
うん、
相手が知らない自分、
はい、
なんか未知の領域、
うん、
領域というか窓というか、はい、はい、まあ、ここは開拓どうやってするのかはちょっと分かんないですけど、まあ、いろんな経験を通して相手、
はい、
まずは自分が知らないけど相手にまず分かったっていうところで教えてもらって開ける場合もありますし、
はい、
相手は気づかなかったけど自分であれもしかして自分ってっていうところで自分で気づいて、
うん、ま
あ、それをこう見せていくっていうこともあるかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、はい、今のお話聞いてるとやはりこうテスト対策ですとか何するにもやっぱり自分一人でやることの限界みたいのを感じましたね。絶対にその3番目のジョハリの窓自分では見つけられないじゃないですか、
うん、
絶対に、はい、なのでその誰か他者の意見を聞くという今回であればアビ目を見てもらうですとか、やっぱりその他者の目線をいただくっていうことの重要性を今すごい教えてもらった気がしました。
そうですね、だからこれ、うん、TOEIC 教えてる先生たちがこれを使ってあの分析して、
はい、
でお話聞きながら受講生の方の状況を把握して、うん、じゃあこうした方がいいかもしれませんねみたいなことができるようになると、はい、あのさらに伸びていきますよね。
いや本当にそうですね、
うん、
うん、
そうなのであの YouTube のアビ目分析100人切りは実際に受験されている方にとってもあの、まあ、参考にしていただけたらと思いますし、
はい、
あの指導されている方も、うん、もしあのアビ目の読み方がわからないという場合は、はい、あのぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなというふうに思いますね、うん、もう本当あのアビディズメイジャートって宝の山なんですよね、うん、もういろいろわかります、はい、
楽しくなってきました聞いていて。
そう、そうなんですね。なんかその方の性格とかもなんとなくこう、うん、垣間見れる部分っていうのはこうあるので、
はい
はい、は
い、いや本当に占いのような
そうですね、はい、あの見てて飽きないので、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、Useful expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はエドマンド・バーク、まあ、エドマンド・バークという人の言葉です。 To read without reflecting is like eating without digesting. To read without reflecting is like eating without digesting. じっくり考えずに読むことは消化せずに食べるようなものだ、まあ、斜め読みみたいなものですかね。
うん、うん、毎回本当にここのパートでは気づかされることが多いなって思って聞いております。
うん、
うんうん、いや本当にそうですね。でも結構やっているかもしれない。
そうです、なんか時間ない時とかまあざっと読んでなんか、
はい、
まあ、TOEIC なんかまさにこれ僕はこれになっちゃう時ありますけどね。
はい、
うん、内容を読むっていうよりはその文字面を追って、
はい、
まあ、理解はするんだけどその内容深く把握はしないみたいな。
そうですね、なので記憶に残らないケースですかね、
うん、そうですね、
うん、
あとはなんというかこう相談をされた時に、
はい、
その言葉だけ
なるほど
は理解するけど、うん、その言葉の背景にあるものを理解せずに聞いてしまうと、
はい、
例えば大丈夫ですって言われたから、
うん、
じゃあ大丈夫なんだって、うん、そういうもんじゃないですもん、
う
ん、
そうですね、うん、あ、それすごく大事ですね。文字だけじゃなくて、うん、確かにこの読むというのは相手の、まあ、空気を含めた真相を含めた、そうですね、それを読むことができずただ上面の言葉だけを読んでしまうとやはりこちらもあまり理解できずに、
うん、
確かに
お互いもやもやして終わるみたいな。
そうですね、うん、はい、あ、大事ですね。
そうですね、うん、じゃあちゃんと読みますっていうものでもないので、
あ、
うん、まあ、普段からその ちゃんと読む、じっくり読むっていうことをしていかないと、うん、なかなかこれ意識するだけではなくて自然にやっぱりできるようにしていかないといけないですからね、うん、それはまあ普段何かを読むっていう時もそうですし、まあ、テストの時もそうですね、うん、ところが、まあ、トイック、まあ、今日トイックの話でしたので、はい、トイックで言うとパート2のリスニングのパート2の直接的な答えではなくて、コミュニケーションが成り立つから正解になるっていうものは、うん、英語は意味が分かるだけでやっぱ足りなくて、
そうですね、
その発言意図まで分からないと、はい、あこれコミュニケーション成り立つなとか、うん、あこれこういう意味で言ったんだなっていうところまではこう理解できないので、うん、
まさに言葉にされない背後の気持ちという感じですね。
そうですね。そうなので、うん、アビリティーズメジャーというとリスニングの項目、まあ、5つありますけども、はい、一番下ですね、はい、暗示されている内容が理解できるっていうところに入りますので、うんまあ、そこが低い方は、ここですね、うん、この名言にあるような、
なるほど、
はい、ところですね、消化せずにこう聞いてしまっている、聞けてるのに溶けてないっていう方はですね、消化せずに食べてしまっているのかなっていう感じはしますよね、はいはい、
ここが一番難しいですよね、
まあ、そうですね、うん、言うは易し、行うは難しですね、はい、It's easier said than done ってやつですね、うんはい、
まさに第226回をお送りしました。J さん、
はい、
J さんはお聞きしていると分析がお好きなんですね。
分析、そうですね、好きかもしれないですね、
はい
はい、
それは昔からですか。
昔からですね。
あ、そうですか、
うん、
昔は野球とかですか。
野球もそうですし、はい、まあ、野球の例えば投げ方とか打ち方とか、これなんでこの人はこんなボール飛ぶんだろうなとか、あとイチロー選手がまあ、有名になり始めた頃、まだオリックスでプレーしてた頃は、はい、なぜこの振り子打法がいいのかっていうのを、イチローの打ち方をこう見ながらこう分析して、実際に自分でもバッティングセンターでやってみて、
すごい、
あこれだからこの体重移動とか、
はい、
スイングの この軌道とかっていうのがいいのかなって。確かに振り子で打つと打球ちょっと速くなったんですよ、
うん、
っていう、まあ、合ってたかどうかは分かんないですけど、うん、なんかそういう分析したりとか、
はい、
あとまあアビリティーズメジャーでもそうですし、はい、
うん、
なんか結構そうですね、分析は好きですね。この教える仕事を始めた時とかも、まあ、教え方下手ですっていう、アンケートをもらった後はもう話上手な人を聞いて、はい、もうとにかく分析しましたね。なぜ上手なのか、なぜ面白いのか。
なるほど、すごい。昔からのその得意なところがやはり今の仕事に生かされているんですね。表に出ない面だとは思うんですけれど。
そうですよね、うん、まあ、それこそ自分で気づいてなかったかもしれないです、ね、
あ、そうですか。
分析してるんだっていうふうに。
あ、なるほど、楽しかったの、はい、自然にやっているという。
そうですね。
なるほど。それは気づいたきっかけは何かあったんですか。
気づいたきっかけはなんかあったんじゃないですかね覚えてないです、はい、
うん、
まあ、でも分析っていうその言葉は僕は使ってなかったですけども、ただなんか観察とか、
あ、なるほど、
うん、観察をしていったら自然と分析になってしまうのかもしれないですよね。
なるほど、は
い、もうとにかく観察するので、
はい、
観察してモデリングして自分に取り入れてやってみて、振り返ってちょっと違うなとか、あ、こういうやり方がいいのかっていうのをなんかいろいろ実践して実験してフィードバックもらってみたいなことをずっとやってたので、
すごいですね。
まあ、それ、そう、なんか、うん、まあ、楽しみながらやってましたね、
はい、その結果それがすべてこう血となり肉となりという感じでしょうかね。
そうですね、血となり肉となり骨ともなってるかもしれないですね。
あ、そうですね、
はい。
さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。Alright, thank you for joining us. See you next week.